この番組はたびたびカフェの旅時間のスピンオフ企画として、旅カフェスーが一人でウィーンの旅情報をお伝えするポッドキャストです。どうもこんばんは、スーです。昨日からですね、昨日5月24日から、ウィーンに来てるんですけれども、今日5月25日2日目に収録しています。なぜこんな企画を考えたかというと、まあ、リスナーさんの方にですね、ツイッターで、勧められたということもあるんですけれども、実はですね、ウィーン旅行2日目にしてちょっと調子に乗ったんですね、道を渡ろうとした時に足をくじいちゃいましてですね、これがちょっとその後無理して歩いたせいか、意外とちょっとひどくてですね、これからもどうなるんだと思ってるんですけれども、で、まあ、ちょっと今日は一日安静にしようということで、自分のホテルに戻って休んでるんですけれども、とりあえず暇になっちゃったんで、ウィーンの情報を皆さんにお伝えしたいなと思っているわけです。で、まあ、一人で何を喋ろうかなと思ったんですけれども、とりあえずウィーンの環状道路リンクストラーセというものについて話してみたいと思います。リンクストラーセ聞いたことないと思うんですけれども、ウィーンに旅行に行った方であれば、必ず通る場所だと思いますね。ウィーンのですね、一番の中心地になっている旧市街って、ぐるっとリンクストラセというですね、一本の道路に囲まれてるんですね。つまり環状道路ですね。だいたい全長で4キロぐらいあるそうですね。幅がですね、約57メートルぐらいあって非常に広いんですよ。まあ間に木なんか生えてたりとかして、ちょっと公園みたいになってるところとかもあったりとかするんですけどね。非常に雰囲気のいい道路です。で、その道路の周囲にですね、国会議事堂だとかですね、ウィーン大学とか、ウィーンの美術史美術館だったりとか、ウィーンの代表的な建築物が並んでるんですね。この環状道路にぐるっとトラムが走ってるんですよ。このトラムっていうのがですね、30分に1本ぐらいですね、出てるですね、ウィーンリンクトラムというですね、路面電車に乗っていただくとですね、一周できるんです。本来私今頃そのトラムに乗ってるはずなんですけれども、ちょっと足をくじいてしまったことによって、まだ乗れてませんが、昨日まあ散歩した時にその一部分は足で歩いてきました。で、なぜこの道路について話そうかと思ったかというとですね、この道路もともと道路じゃなかったんですよ。昔壁だったんですね。わかりますかね、ヨーロッパの中世の街っていうのはぐるっと街をですね、壁で囲んでたんですよ。それでこう街一つが外敵から身を守るための一個のお城になってたんですね。これは中国なんかもそうですね。中国の西安なんかに今の残ってますね。ぐるっと街を一周壁で囲んでたんですね。まあ、街を代表する大通りがですね、昔城壁だったっていうことはよくあるんですね。北京の紫禁城を取り囲んでいた壁も今壊されて道路になっていると思いますし、一番有名なのはバルセロナにですね、ランブラス大通りっていう目抜き通りがあるんですけれども、そこなんかもですね、昔街を守っていた壁を取り壊して道にしたものなんですよ。そして、まあ、今回紹介するリンクストラーセなんですけれども、このリンクストラッセ、壊されるということが決まったのがですね、1857年、まあ、19世紀中頃にですね、当時のオーストリアの皇帝だったフランツ・ヨーゼフという人、エリザベートという有名な皇妃の旦那ですね。この人がですね、壁を壊すのを決めたわけです。まあ、その頃になってくるとですね、まあ、大砲の技術が発達したせいでですね、中世の城壁なんて全く役に立たなくなってたんですね。実際ですね、壁を取り壊す、大体 5、60年前ぐらいですかね、ナポレオンが攻めてきた時にですね、もう簡単にウィーンの街っていうのは陥落してしまってるんですよ。なので、もうこの時にはですね、中世の城壁っていうのはもう役に立たないと、このフランツ・ヨセフ皇帝というのが判断したんですね。むしろですね、壁を壊して道にした方が、その方が街が発展するんですね。まあ、なぜかというと、大きな壁が近くにあったら、普通そんなとこ誰も住みたくないじゃないですか。どちらかといえばスラム街に近いような場所になっていたのが、壁を壊したことによって急に近くに環状道路のある高級な住宅地に変貌したわけですね。それによっていきなり不動産バブルが起きるんですよ。そのリンクストラーゼの周囲全体の土地が値上がりして、急にこう発展することによって、建築バブルも同時に起こるんですね。フランツヨーゼフ皇帝の目論みというのは見事に当たりましてですね、壁の取り壊しが終わったですね、1865年くらい以降ですね、ウィーンというのは空前の好景気を経験するんですね。ただその好景気というのがですね、あまり長くは続かなかったんですね。1873年、10年も経たないうちに、バブルが崩壊しまして、その不景気というのはしばらく長く続くんですけれども、ただその好景気が無駄だったかというとですね、決してそうではなくて、ウィーンの世紀末の文化というのを作っていくんですね。具体的に言うとですね、当時、19世紀の末から20世紀の初めにクリムトであったりとか、エゴン・シーレであったりとか、芸術家だけにとどまらないですよね。今のウィーンの街並みというのは事実上この時にできたんですよ。リンクストラーセの周りに先ほど言った国会議事堂であったりとか、視聴者であったりとか、美術史美術館もそうですね、そうした今のウィーンを象徴する建物の数々がこの時代に建てられたんですよ。ただその一方で格差が拡大してね、財を成した者はますます金持ちになり、そうでその恩恵を受けない者はですね、どんどん不満を貯めていくというような社会状況も作り出していったんですね。それがですね、第一次世界大戦での敗退であったりとかですね、第二次世界大戦前にオーストリアという国はナチスに併合されてしまうんですね。その理由の一つとして、社会に対する不満、特にですね、財を成したユダヤ人、当時のウィーンを主導していた、ユダヤ人に対する不満ですとかですね、そういったものが背景になっているところがあるんですね。当初、確かにドイツは武力で、オーストリアに侵攻してきたんですけれども、最終的にはですね、国民投票でオーストリア国民が自らナチスドイツに併合されることを望むという形で併合されてしまうと、そんな結果になってしまうんですね。で、最終的にどうなったかというと、ご存知の通りナチスドイツは第二次世界大戦で負けますね。オーストリアも当然敗戦国になってしまいますね。その時の様子が第三の男という映画を見ていただくと、どんな状況だったかというのがよくわかると思うんですけれども、非常に不幸な状況になってしまったわけです。なのでこのリンクストラーセ、単なる一つの道ができたというだけではなくて、19世紀末からですね、20世紀の前半にかけてのウィーンの光と闇を象徴している道だと言えるんですね。私一人だとだんだん間が持たなくなってきたので、これぐらいにしておきますね。この後ももしかしたら気が向いたらまた収録するかもしれません。それでは今日はこの辺で、おやすみなさい。今プラハの朝5時半、夜行列車でプラハに着いて、朝ぼらけのカレル橋にいます。 今までいろんなところに行ってきましたが、このプラハっていうところはやっぱりちょっと別格ですね。素晴らしいですね。カレル橋から見たプラハのお城、絶景ですね。もう絶景なんてもんじゃないですね。本当に夢幻のような風景が目の前に広まっていますね。カレル橋から近所のところに泊まります。夜行列車でかなり体が疲れてるんで、まずは荷物を置いて、それから飯を食うか、それとも朝の散歩をするか決めたいと思います。